久しぶりね。
元気。日本語どう？やなんか話してる。
ネットで。
ネットでやってるの。はい、じゃあこれから始めます。こんにちは。今日はお客さんが来ています。去年の、JP3000 のキャシーさん。ちょっとキャシーさんに来てください。はい。自己紹介と。
あ、はい。よろしくお願いします。キャシーさん。キャシーと申します。何人も、
今日休み多いな。そうですか。26人。
へぇ、去年より、学生がずっと多いです。
去年は
15人。うん、そうぐらい。はいはいはい。はい。去年の、JP3000 の学生です。多分、名前は何だっけ？会いたことがあると思います。JP2000 ね。はいはいはい。えん、はい。いい、はい。いい、サービス。はいはいはい。あなたさんも。
はい、で、キャシーさんは今度は、今、うちのディパーメントでですね、最優秀の学生に最優秀賞を出して、だから今年の、まあ、去年ですね、の日本語のクラスの最優秀賞の一人が、今度は賞を受けます。
わけわからない。わけがわからないですが。
先生さん、一生懸命勉強してですね、3年生はちゃんと A を取ったので、それと一生懸命勉強してます。で、もう一人、言語学の方に、いた、リリー・マクドナルドさんは、ギター・サト・アウォード。私たち日本語科には特別な賞が2つあるんです。みんなに言ってないんです、まだ。I haven't told you that. で、もちろん3年生で一生懸命頑張った学生には、一番、ナンバーワンの学生には、成績がいい人ね。ギター・サト・アウォード。がでもこれは昔の日本の外交官のグラントで作っているアワードだから大体500ドルぐらいのスカラシーがもらえるで、それ以外に日本語科の中でナンバーワンの学生にはあまり良くないけど、まあ100ドルの賞が出ます、そういうことなので皆さんもまあ、なんだ
ろう、それは。ないよりマシです。
ないよりマシだよな。
はい。
初めは50ドルとか、僕はコミティのメンバー、50ドルじゃまずい。少なくとも100ドルだけじゃないって言って、100ドルしたんだよ。っていうのは日本語だけじゃないから、他の科もたくさんあるので、まあ、成績が優秀な人は、ちゃんと賞がもらえるということで。キャシーさんさ、日本語どうやって勉強したかちょっと言ってください。
去年のことなんですか？
はいはいはい、3年生。
先生、うん、まあ、大体、太田先生が作った教材を、読んで、そうですね、学生さんたちが周りに、読んでもらって、で、太田先生が、教材について説明します。で、たまには、討論もありました。で、例えば、太田先生が、教材についてどういう意見が、例えば、どう思いましたか？どういう質問も。そうですね。私の場合はネットで、ネットで italki.com のことが知っていますか？そうそう。はいはいはい。使ってます。ああ、そう。私も使ってます。italki で、日本語の先生を探して、一対一で、話しています。たまには。大体そういう形で会話を。
それがまずできるよね。他には
他には、暗記。暗記の、フラッシュカード、 スレッシュカードを使って、単語だけじゃなくて、単語をもらって、文に入れて、文章も読みながら、単語を覚える。そういう形で単語を覚えます。勉強。漢字だけ、うまかったんですけど、漢字だけ。
話すのがちょっと弱かった、ね。
そうそうそう。今もそう。そうそう。
はい、他には何かサジェッションとか。
サジェッションとかね。
例えば試験のためにどうやって勉強したとか、
はい、そういうのもね。まあ、漢字。漢字の場合はさっきと言った通り、はい、漢字を、もらって文章の中に入れて、まあ、書き繰り返してだけじゃなくて、文章も、読みます。で、text to speech. あるテクストからスピーチしに変えられる、ソフトがあります。で、あのソフトに、文章に入れて、あのソフトが、発生することができて、読むだけじゃなくて、何度も聞きまくります。そういう形で漢字や、単語を勉強します。文法もそういう形で勉強する方が多いです。
漢字があんまり上手じゃない人に何かこうサジェ
クトか。私の前は中国人ですから、もともと、はい、わかってるので、もともとわからない人は、ラディカルを勉強した方が良いかな。漢字を、分解して、一つで、覚えます。
キャシーさんは
ヨーク
大学に来る前に日本語勉強した。
そうそうそう、はいはい、ネットで自分で、はいはいはいはい、さっきで言った形で。
何か質問ありますか。今日はちょっとやったんで。まあ3年生でキャシーさんは話すのはあんまり得意じゃなかった。勉強の仕方は非常に頑張って、成績も良かったし、一生懸命頑張ったので、最後にちょっと、もちろん話が上手な人たくさんいますね。
うん、そうそうそう。
前のクラス、去年のクラス、本当に日本語でこういうふうに話をしていたので、割と日本語ばっかりだった。
そうそう。英語はほとんど、はい、ないです。
最後の方だったらだいぶ問題なかったよね、聞き取りも。
私の場合は、はい、大丈夫。
あと、例えば作文なんかどうだった、映画を見て。
私の場合は、ずっとリセプティブの、書くことと聞くことをずっと勉強しているから、書くのが、聞くのもあんまり問題がない。はい
はいはい。両方やらないとダメで、聞くのは、それは。
でも、あんまり喋れないんですけど。
でも、
今年は4 JP4000 がないそうです。 私の知り合いですか、あの2人。
一人はそうだね。他に何か聞いて、何か聞きたいこととか。
試験、JPLT？ あの、いいえ、まだです、私。はい、今年取るつもりですけど。
もう終わって
え
アプリケーション終わりで。
え
そうか、いつも10月。
10月。あ、11月と。
いえいえ。
おめでとう。うん。来年、まだ。
今年あの JPT はあの登録者、受験者一番多いんですね。
うん、なるほど。
あのカナダで一番大きい。あのブリティッシュコロンビアよりずっと多い。だから私は嬉しい。みんなもせっかく受ける人いるだろう、この中で。はい、多くそう。はいはい。
多分 JP 参戦の学生さんが、大体、JLPT2 くらいのレベル、N2 くらいと思います。
N2 チャレンジしたくない人は N2 でもいいけど、まあ、N2 チャレンジして、もっとできる人は N1 やればいい。今、試験優しいですよ。JLPT は優しい。優しいというのは、そんなにできなくてもパスできる。システム。いや私は今ちょっと文句を言ってるんですね、あの法律に。これじゃ優しすぎるよ。特にあの N2、N1。本当にね、この人がパスするという人がパスするんですよ。これ、カナダだけじゃなくて、この間韓国に行って、韓国の国際法律人の所長と話したら、韓国でも同じ意見が出てる。だから今皆さんチャンス本当にそう受ければよかった。はい、じゃあどうもありがとう。
はい、どうもどうぞ。
はい、で今度はあの、ボストンジョブフェアについてあのやっぱり前の学生をあの呼びますので、皆さん興味のある人はあのぜひ聞いてくださいね。はい、それでこの前、あそうだ、サルマ忘れないうちに、クマ、サルマさんにですね、クマの語源を調べてもらったんですね。僕もあのいや前に調べた時にはっきりした語源がないので、いくつか説があって、だからじゃあ調べてって言ってあのサルマさんに調べてもらう。じゃあちょっとこれ来て発表して。
いろいろな説があるけど、
じゃあちょっとそれあのそこでやるんだったらあのマイク入れてください。
もともと熊の字がまあ昔の日本語では怖いという意味がして、
うんうん、
まあまたは神という意味もしたそうです。あとは、あ、そういう説があります。
はい。
で、また一つは、はい、その、熊の字にその足みたいなのがある
んです。はいはいはいはい。
それは熊に似て足がカバのような獣に、
うん、
まあ、という。
だぶやっぱり四つ足なんだよね、あれな。フォーレゲットっていうこと、四つ足ですよね。
いや、それは、いや、下にある部分じゃなくて。
うん、はいはい。あ、どこの方？
脳。
あ、脳の方ね。はいはい。
これと。
それは、あ、そうか。動物、他の、うん、カバー、
はい
はい、のような動物に近いということですね。
はい、
うんうん。
あとは、
でもあんまりぴったりしないんだな。
脳という。感じがあるのは利口で強い力があるということで、はい、まあ熊に使われている。
まあ、だから他のあれでこの前言った能力の能みたいなさ、やっぱり力がある、そのキャパシティがあるっていうことですね。はいはい、はい、
あとは成り立ちの説なんですけど、はい、もともとは熊はなんか大きい口を開けて、
うん、
まあそのような形になってるっていう説。
あ、そういう説もあったかな。うん、
はい、なんか脳のその無み
たいな、はい、無があって、はい、はい、まあ、うん、
口が大きく開いてるみたいな形、うん
うん、こっちはそうか、口が大きく開いてるね。OK、 はい、
そういうのを見つけました。
はい、そのぐらいですか。
はい、
あの今一番初めにあのクマがですね、あのすごい怖い象徴、それから神様のようなですね、ちょっとこうあのセクレットなあの意味もあるんですよね。だからクマ自身が非常にその何しろ神様に近いような、あのそういうあのですからお祭りだとかそういう時にクマがかなりこうあの大切にされることがありますね。はい、どうもありがとう、サルマさん。はい、どうもどうも。はい、それではですね、はい、どうも、はい、そうそう、はい。で、今日はですね、ちょっとわざと、第2課に戻りたいんですね。で、皆さん、どのぐらい内容を覚えてるか、この前話をしましたよね。で、もう1週間以上経ってるんです、この2課終わってから。で、皆さん内容覚えてるかなという、ちょっと今日はそのチェックです。はい。じゃあ1番読んでください。じゃあマギー。もっと大きな声でいこう。木じゃないだろ？木。うん。あ、みんなで木や車の数を数えて、木を紛らわせたのはこの脳は何？うん？この脳は、うん？ことじゃない。この脳は次に来るものと関係があるじゃない。だから例えば昨日あったのは日本人の友達です。そうするとそののは昨日会った人だろ。日本人の友達と人、あの、会いますね。だから、これはこののは熊？はい。理由です。そうです。理由じゃないですか。The reason。だから、車、木や車の数を数えて気を紛らわせた理由は何ですかなんですが、なぜですかってあるから、あの、リダンダントにならないように、あの、繰り返しにならないように、ので言ってるわけです。で、例えば、強調の使い方、あなたが日本に行ったのはいつですか？そうすると、あなたが日本に行った時はいつですかと、いつがあるから時なんですね。その代わりに脳を使ってるわけ。それが、when is it that? 強調の言い方になるわけ。Okay? はい、みんなで。あなたが最後に日本に行ったのはいつですか？その脳の使い方です。だからこれは木や車の数を数えて気を紛らわせたのはなぜですか？これ使いにくいストラクチャーなんですが、皆さん使ってほしいと思います。強調。ね、あのですから、あの英語でもあります。 It is that の構文と同じです。はいはい、理由誰か覚えてる？あのその通りじゃなくてもいいです。文章通りじゃなくてもいい、内容が分かれば。はい、ギャビ
ー。
だったからです、right? なぜですか？だから、からです。OK、はい。アルバータ州に入るまでは、everyone? ずっと平坦な、よく覚えてるね。いいね。それ、覚えてください。平坦な道路だったから。からですですね。OK? もちろん少し変わってもいいですよ。ずっと平坦だったからです。民主、ずっと平坦で、もうみんな、子供たちは飽きてしまったから。They got bored, right? です。それでもいいよね。はい。はい。内容覚えてるかな？はい。2番読んでください。じゃあ、ジェフ。
医者の奥さんは、なぜキャンプのことをよくしてるんですか？
はい。みんなで、秘書の奥さんは？で、読み方ですけど、前に言ったように、文章の中では必ず上がるんだよね。筆者の奥さんは、なぜ、キャンプのことをよく知っているのですか？はい。はい、答えてください。じゃあ、ジョリン。No.答えてほしいんです。This is a question. はいはい。うん、なんだっけ？なんか覚えてることない？今日は皆さんの記憶をチェックしてるんです。内容どのぐらい覚えてるか。いや、だけど意味はさ、僕の家内はなぜキャンプのことをよく知っていますかという質問。どうして彼女がそんなキャンプのことをよく知ってた？理由があったじゃん。なんだっけ？そうかな？うん。
うん、
うん、この意味が分かってないような気がするんだけど、理由は覚えてないか。うん、うんうん。果物を出しておく？外に出しておく？うんうんうんうん。どこど、うん、ちょっと質問がちょっと違うんじゃ。はい、どうぞ。はい。はい。それさ、読まないで言ってほしいんですけど、はい、子供の頃から、何？よく、キャンプ旅行によく行っていたからですよね。それ、キャンプに慣れていたからですね。はい。それが答えだよ、調理員。だって、なぜキャンプのことをよく知っているのですか？だから、質問がね。Why does she know about camping so well, right? だから子供の頃からキャンプによく行っていて、キャンプに慣れていたから。Was used to, okay? はい。はい。子供の頃からよくキャンプに行っていて、キャンプに慣れていたからです。いいでしょうか？はい。3番、いいですね。じゃあ、ケビン。キャンプ場、これは割とすぐ分かるかな。じゃあカトリーナ、キャンプ場に行く前から奥さんから私にね、どんなことを言っていましたか。 なんかタイトルに関係あるんだけど。ね。Any idea? 何も覚えてない。なんかこう、She warned me, right? 何？うん。熊を？熊に気をつけて。OK! That's good enough. But, OK! もう少し長く言ったら。はい。うん。はい。熊が出るから気をつけるように言っていましたね。はい、みんなで。熊が出るから気をつけるように言っていました、というふうに答えてほしいんですね。まあ、でも今、クマに気をつけて、It's fine. OK. はい。じゃあ4番、コージ。あ、みんなで、なぜ大きなキャンプ場の一つを選んだのでしょうか。はい、7個。うん、うん、安全だと思ったからですね。はい、大勢の人がいればクマも出てこないだろうし、安全だと思ったからでしょうね。はいはいはい、そうだと思います。はい、次、じゃあ、アンバー、もっと大きな声で言って。ゲートで、うん、うん、はい、筆者はゲートで係官に何を聞きましたか。はい。答えてください。じゃあ、ジョイス。何を聞いたの？はい、そうですね。一生に一度でいいから、奥さんの言うことを信じなさいですね。はい、みんなで。一生に一度でいいから、奥さんの言うことを信じなさい。と言いましたね。はい。あ、ちょっと待って。違うよ。筆者は係官、ごめん。ゲートで係官に何を聞きましたか？そうじゃないよ。うん。だから、はい、ごめん。失礼します。それは6番ですね。はい。5番は、はい、みんなで。家内が、熊が出ると言っているけれど、本当に出るか聞きましたと。はい、みんなで。家内が熊が出ると言っているが、本当に出るか聞きました。いいですか？そういうふうに答えてくださいね。はい。で、係官はもう一生に一度でいいから奥さんの言うことを聞きな、信じなさい。7番、じゃあ、長判？ We have 長判 here? Yeah, okay. はい、半信半疑を日本語で優しく説明しなさい。はい、じゃあ、リオ。
半分のは信じることで、
うん、
半分のは、他の半分のは、
うん、
信じてない。
信じてない。半分信じて、半分は疑うことですが、本当は半信半疑っていうのは、50-50じゃないね。 やっぱり信じない方が強いですね。半信半疑言ったら 50-50 じゃないですよ。というところがちょっとミソですね。はい。これ試験に出そうかな。はい。じゃあ、はい、8番いきます。じゃあ、エミリー。はい、食事の後、筆者の奥さんはどんなことをしましたか？はい、OK、まさみで。食べ物をどこにしまったの？バンの中だよな。バンの中にしまって、うん。なんかもうちょっとちゃんと答えてほしいんだけど、食べ物の何ストラクチャーがあるじゃん。なんかこう食べ物の匂いの吸うものは全部洗ってきれいに洗ってバンの中にしまったんですね。はいはい、みんなで食べ物や食べ物の匂いのするものはきれいに洗って全部バンの中にしまいました、というふうに答えてほしいわけですね。はいはい、その次、じゃあ、マナウ、それ今やったよ、9番だよ今度、うん、はい、クマが出てきた時筆者は何をしていましたか？あ、じゃあ、OK。うんうんうんうん。誰にしようか。あ、エリカ。覚えてる？クマ出てきた。僕何してた？うん。椅子に座って。星を眺めていた？はい。それから他には？うん？うん。コーヒーを飲んでいた。それから？どこにいたの？うん。それから？キャンプファイの前に座って考えにふけていたんですよね。で、考えにふけるっていうような言葉を覚えておいてほしいわけです。ね。だから、ボキャブラリーとしては、やはり、それが、答えの中でちゃんと使えればいい、ね。はい。そうすると、キャンプファイアの前で椅子に座って、コーヒーを飲みながら、夜空の星を見ながら、考えにふけていた。という感じですね。OK？ だから、インフォメーションはいくつか、部分的にあるよね。だから、それを、I like you to put together and into one chunk.That's the practice. Okay. で、それができれば、皆さん、このレッスンは卒業です。そのためにやっています。OK。じゃあ、10番、サルマ。はい。聖典の霹靂を日本語で優しく説明しなさい。ヘンリー。忘れちゃった。はいはい。誰か覚えてる人 ?OK。エミリー ?OK。はい、どうぞ。予期できない突然の事件が起きること。はい、みんなで。予期できない突然の事件が起きること。はい、他の表現でもいいですよ。はい。それだけかな。OK? クラック。ん？万？万の一？万が一のことが起きるということ。あんまりぴったりしないな。他には。いや、だから突然、もう、期待していなかった、予想していなかった、突然のことが起きてどうするんですか？びっくりすることだよね。聖典の霹靂っていうのは。だから、やっぱり、 あ、これはもう晴天の霹靂だっていうのはもう全然予想していなくて、本当にびっくりした時に使うわけですね。だから出来事だけではないんですよ。It's not only the sort of okay accident or incident. OK? はい。はい。じゃあ次行きます。その次、じゃあ、ダレン。はい。少し詳しくなってますよ。筆者は、もちろんあの、熊が出てきてからということですけど、はじめ、なぜあんまり心配していなかったのでしょうか。はい。これ、答えてくれますか。三方。三方いない、あ、いる。覚えてる？なんか、僕さ、クマ出てきて、なんか初めあんまり心配してなかったんだよね。なぜだと思う。なぜだっけ。まずはあの、前に何があった？で、でもキャンプファイアがどうだった？いやー、そうなんだけど、でも、あの、この間犠牲語、擬態語やっただろ？そういうの使ってほしいんですけど、キャンプファイアが何？大きく、大きいけど、大きいよりも何よ？え？何？ボーボーじゃないんだよ。ボーボーったらもっとすごいんだ。OK、これ。赤々と。ああ、right？ で、それをね、覚えててほしいんですよ。はい。キャンプファイヤーが赤々と燃えているし、それから？はい、こうです。熊よくスプレーなんて書いてあった？俺持ってないよ、そんなの。なんか、それはさ、缶からに石ころを詰めた熊よけの缶はどこにあったの？遠く離れたテーブルにあったから届かないんですよ。うん。それはだから理由じゃないよな。だから、あの、火は赤々と燃えてるし、何？もう一つぐらいない理由。はい、クラック。うん、だけどもう出てきちゃって、あんまり心配してなかった理由について言ってるんですから、はい。うん、だからなぜ近くに来ない？ですよね。食べ物もないし、食べ物のものの匂いする、匂いのするものは全然なかったから、まあ、ここまでは来ないだろうと思ったわけですよ。ね。で、あの、それが理由です。はい。その次、じゃあ行きます。あ、キャロリーいないね。ジョリーンやったね。ジョースやったね。ジョーズ、ジョーズか。アンドリュー。お、アンドリューいない？アンドリュー休みか。じゃあ、みんなに聞いちゃったかな、もう。ラスター。いたいたいた。はい、読んでください。前を？あの、この尾の使い方覚えてるかな？一年生の時にあの説明したんですけど、レクチャーで。あの、通るっていうのは自動詞ですよね。It's intransive verb。でも、あの、motion verbs、例えば、旅行する、歩く、それから、あの、泳ぐ、それから、登る、そういう動詞の場合は、を使いますよね。で、前を通っていった。前でじゃないし、前にでもないし、前へでもないよね。前を通るんですね。で、What's the use of the Oden? 覚えてる？じゃあちょっとリビューです。まあ、あの、クラス取ってない人がいるから。ジェフ。覚えてない？ じゃあ、あの、もし例を挙げますね。はい。公園に歩きます。公園で歩きます。公園を歩きますの違いを説明しました。それから、川、ごめんなさい、海に泳ぎます。海で泳ぎます。海を泳ぎます。山に登ります。山で登ります。山を登ります。もう一年生忘れちゃったかな。皆さん、僕、レクチャー、僕、いなかったな。僕じゃないね、一年生のレクチャー。あ、そっか。失礼しました。犬塚先生だったな。でも、説明したはずなんだけど。理由、どう違うの？どれか。はい。日本語で。無理ですって言わない。できる、手伝ってあげるよ。はい。いや、でも、説明は、したじゃない？山、例えばじゃあね、山で登るってもし言ったらどう？うん。そうだ、山の中に限られたところだよね。limited area。Right? 限られたところで登るアクション。それが山で登るです。では、小さいところを限るファンクションがあります。だから、この狭い場所でというときにでなんですね。で、山に登るというと、目的地山かじゃなくて、山の何？てっぺん、てっぺん。頂上ですね。日本語で言うと。はい。てっぺんでもいいですけど、子供の言葉はてっぺんです。大人の言葉は頂上です。はい。サミット。頂上に登る。それはもう、じゃあ山を登るわ。うん、そうなんだ。だから、よく言うんですけど、例えばヘリコプターで、富士山に行きますよね。で、見てると、人々は山を登っている。これが王です。だから、いろいろなところにこう行って、登りながら、本当に登っているっていうのを言うときに、おなん。だから、普通はおです。Okay? で、例えば、これ、筆者の前で通るったら、なんか熊が passing in a limited area になって、これおかしいよね。これは、筆者の前に通るはおかしいですよね。には、ゴールだから、目的だから。そうと、おしかないんですね。じゃあ、プール、泳ぐは、何がよく使うパーティクル。プール。プール泳ぐ？プールに泳ぐ？プールに泳ぐって言ったら どっから泳ぐんだよ。プールに向かって泳ぐってのは普通おかしいですよね。プールを泳ぐって、もうプールがすごく大きなところでいろいろこう泳ぐっていうことにはならないだろ。だからやっぱりでですよ。プールで泳ぐしかない。普通はね。だから、例えば、海に泳ぐって言ったら from the river 川から海に泳ぐは大丈夫、ね、海で泳ぐこれ本当に皆さん海水浴スイミングに行くときは海で泳ぐんですよ。でも皆さんすごくもう水泳が上手ですね。ブリティッシュチャンネルイギリスとフランスの、海峡を泳いで渡るこれは海を泳ぐので、はい、ヨーロッパに旅行する。ヨーロッパで旅行する。ヨーロッパを旅行する。違いはわかるだろ？にだったら、それが目的地ですね。はい。それから、ヨーロッパでったら、ちょっとお金ないから、まあ、少しだけヨーロッパの中で旅行しよう。ヨーロッパを旅行する。お金たくさんあります。じゃあ、はじめにイギリスに行って、フランス行って、イタリア行って、いろんなとこに行ったら、おうです。しますよ。言えますよ。まあちょっと変かな。うん、でも、いつも私はヨーロッパに旅行します。っていうのは、ヨーロッパが目的で、その途中でどっか行ったりすることが可能だろ。うんうん、そういう意味でね、使います。だからちょっと、普通はヨーロッパ、王です、ね。はい。はい。
その王を使うときは、全てのヨーロッパ、
はい、うん。全てではないんですけど、いろいろなところにもうかなり、大規模に旅行するときですね。
じゃあその場合は、
はい、
今回の場合は、うん、王を使う ば、
うん、
その、
うん、はいはい、そうです。だからこれね、あのもちろん筆者の前っていうのはあの限られたあの場所に見えるけど、そうじゃないんですよ。限られた場所で通るんじゃなくて、そこをずっと通っていったって感じ。だから王です。はい。だからなんか待ってて、ここからここじゃなくて、こっちから来てずっとですから、ね、そういう感じがします。で、あの王の使い方はすごく面白いんですね。で、もう一つ付け加えると、あの今日本語はすごく変わっています。なぜかというと、昔は王を使わなかったのに、今王をたくさん使うようになった。で、王というのは本当は他動詞、transitive verbs だけに使ってたんですね。ところがこういうふうに自動詞でも使うようになった。で、あの英語でも同じ傾向があります。いやこれはいつも1年生で使う例なんですけど、あのやっぱり歩く、walking、自動詞だよね。walk along the street、walk the street と言えない。ね。ね。でも、今は walk the dog という walk もあります。これは他動詞ですよね。自動詞が他動詞に使われている。ね、で、あの、英語も増えてきています。で、日本語で面白いのは、動詞じゃないのに、を使うんですよ。例えば、彼は友達の奥さん。前の文法だと、友達の奥さんが好きになった。だったんですね。今は、友達の奥さんを好きになってと言うんです。で、文法的には、好きは動詞じゃないんですよね。ね、あの、アジェクティブ・ノウン、形容名詞です。で、なるがあるから、まあ、でもなるも自動詞、イントランシブ、right? become ですから、絶対にオア起きるはずがないんですね。でも今、友達の奥さんを好きになって、エローピン、駆け落ちしました。そうすると、このオア何だろうと。で、このオア、スタイリスティカリーに、文法的にはおかしいんですけど、あの文体的に、その人の積極的な気持ち、愛情の強さを示す。本当に好きになっちゃった。を、おで表してる。だから、日本語はすごく今変わっています。はい、クラークさん。そういう意味ではないんですね。そういう意味ではなくて、やっぱり気持ちの強さがもっと積極的だという。だから、トランシブーブっていうのは積極的なんですよね。自動詞よりね。だから、それを、だから、トランシブーブの、と一緒に使う助詞を自動詞と使って積極的な気持ちを表す。面白いケースだと思うんですけど、今増えてます。だから、なんか、まだ日本語を好きですっていう人はちょっといないと思うんですけど、日本語を好きになっては大丈夫。で、そうなると今度、日本語を上手になってっていう言い方が出てくるかもしれない。はい、どうぞ。いや、可能形では全くないです。うん。だから、本当はね、好きは、例えば、あの人が好きですでしょ?だから、がですよね。で、その代わりに、を使って、積極的な気持ちを表す。ポテンシャルは、もちろん、日本語が話せます。日本語を話します。で、音がの違いがありますよね。でも、それとは違う意味です。っていうのは、自動詞では使えないんだ。で、もちろん、今、ヘンリーさん言ったのは、日本語を、そうですね、話せますかという表現だよね。はい。で、本当は日本語が話せますか。ですから、もし今のロジックで言ったら、日本語を話せますかっていう意味は、積極的にできますかというふうにも考えられないことはないですね。はい。It's a good point. はい。 いいでしょうか。はい。それで、次行きます。で、そういう質問何でも聞いてくださいね。Is someone calling me this time? I think it's Japan Foundation. ちょっとごめんね。はい、切ります。はい。その次行きます。じゃあ、読んでください。あ、マギー。13番。はい。熊はなぜ諦めて行ってしまったのでしょうか。はい。ギャビー、どういう答えてくれる。なぜ諦めて行っちゃった。うん。うん、うん、食べ物の匂いがしなかったね。食べ物もなかったし、食べ物の匂いもしなかったからですね。はい、まあ、はい、みんなで食べ物の匂いがなかったから、まあしなかったからですかね。はい、はい、で諦めていってしまいました。はい、で14番目、じゃあジェンいないか今日は。じゃあエミリー、もう一度。はい、答えてください、7個。
捕
まったっけ？その情報覚えてないな。覚えてない。OK、まさみ？はい。ああ、そうですね。でも、どのぐらいの離れてるとこだった？ 100 キロ。100キロだよな。はい。100キロぐらい離れてるとこに連れて行って、3回戻ってきたら、殺される。という話でした。で、その、例えばストラクチャーがちゃんとこう使えるといいんですよね。はい、みんなで。100キロぐらい離れているところに、連れて行かれて、3回戻ってきたら、殺されるそうです。はい、ということでした。はい、15番。じゃあ、OK。カトリーナ。はい、みんなで、筆者の家族が、このキャンプ場を、はい、この使い方、後にする。これは離れるという意味ですが、ちょっと書き言葉的です。ですから、後にするっていうのは、もう出て、後ろに、ビハインドにするということですからね。リービングということなんですが、ちょっと、文学的な表現だと思います。はい。後にした日に、何が起こりましたか？はい。ジョーリン、覚えてる？ What happened? ここ同じキャンプ場で、はい。二人の男の人が、そこで何か使えないかな？ We attacked by a bear. うん。腕を？片腕を？失い。うん。もう一人は？うん。片目を失ったと。はい。で、be attacked by a bear ってどうする？はい。熊に襲われてですね。That's what、okay, we need. はい。二人の男の人が同じキャンプ場で熊に襲われて、一人は片腕を失い、もう一人は片目を失いました。で、それを大体こう、そういうふうに答えてくれると一番いいんだよね。はい、はい。はい、次はですね、これ、簡単に誰か、まあ、 あの、じゃあちょっと読んでください。あの、じゃあジョーゼフ読んで。はい、なんか簡単に怖かった経験、どうぞ。ないの？みんなあんまり。あ、OK、7個。はい。あの、5月に日本に行って、あと2個、私と妹が、新宿と渋谷を間違って、新宿に行くとき、3丁目に入ってたら、なんかちょっと変な目で見られたし、まあ、怖いじゃないけど、私にはなんかこういうお店の看板が面白いなと思ったから写真撮りたいと思って、そして、まあ、男の人が通って、このお店はどんなお店だか知ってるかって言われたら、もうちょっと、その時にクラウドなんだけど、自分が12時くらいだったら大丈夫だけど、やっぱり妹と周りをちょっと見て、ああいうことはあまり 危ないなと。連れて行かれたら、うん、うん。あ、行かれなくてよかったねという、はあ、うんうん。危ないよな。ああ、はあ、はあ、はあ。なるほど。あ、そう。はい。そういう経験があります。他には？怖い経験。怖かった。ものないの？なんか。ありそうだな。あるよ、いい、じゃあ話してください。アフリカ？アメリカ。ラクーンはね、あの、アライグマだな。うん、襲われると変だね、あれ。うん。うん。うん。かわいいからと思って近くに行った、寄って行った。はい。靴の匂いを嗅いだのね。あの、だから、靴の匂いだって。
それで戻ってきて、かわいいなと思って、
戻ってきた、はい。うんうんうん。
次は、なんか、もうちょっと階段、なんかちょっと上に来て、うん、なんか上に登ってきたんですよ、私の足を。なんかもう怖いなと思って。
はいはい。
それで、なんか、下ろそうとしたら、うん、なんか噛んでき
て。あ、噛みつかれた。はい。
それで、なんか、パンチとかして
た。叩いたの？
はい
はい。はいあ、あ、そっかそっか。それで追っ払ったわけね。あ、そう。アライグマが？注射？ああ、狂犬病の注射ね。はいはいはい。狂水病、狂犬病の注射ですね。あ、本当。へえ、ずいぶんなんかアライグマに好かれちゃったな。ねえ。いや、だから向こうも可愛く、可愛いからって思ったんじゃないかな。いや、だからそれはラブバイトじゃない。っていうのは冗談です。はい。はい、OK、ギャビー。はい。
猫かわいいのヒューキリキリと言われて、うん、こっちに向かった時は、うん、あ、猫じゃないと
猫じゃないかで、来たのちゃんと呼べば来るかねアライグマ逃げてくよ、うん、いやでもアライグマうちにもいるんですうちの庭に家族がこんな大きいよあのお母さんねで、子供連れて、もう、だあの、ゴミ箱をガサガサやるんだけど、やっぱり人を見たら逃げるよ。そんな近寄ってこないぜ、やっぱり。あ、そうなの？だよね。うん、うん、そうそう、夜行性だから。うん。それでどうしたの？
逃げてしまいました。
ギャビが逃げたんだ。あ、そっか。だって小さいアライグマじゃないの？あ、やっぱ大きいか。結構大きいの。うん、アライグマは大したことない。はい、まさみ。タヌキ違う。いや、タヌキはだって種類が違うもん。アライグマってあの島が入ってるやつだよね。だここにいるのは、だからバジャーと、はいはいはい。バジャーがクマですね。はいはい。アグマってごめんなさい、タヌキですね。はい。で、アライグマって言ってるけど、タヌキに似てんだよね、あれね。クマには似てないですね、あんまりね。はい。種類が違います。他には怖い経験。ないんだ、みんなあんまり。車の運転しててとかないの？はい。
別に怖くないんですが、私、友達のパーティーに行って。
友達のパーティーに行った。はい。
そこで、ガキを飲みに行って。
典型的韓国人だな。の男性ですね、はい、僕ステレオタイピングしますけど韓国の男性はステレオタイプしても絶対大丈夫みんな女の人はみんな飲む
はいはいそしてまあ息がなくなって、
うん、病院にあ息ができなくなったの、はい、呼吸困難、
はい、
完全にそれはアルコール中毒だな
そうです
わ
あ。はいですあいやそのままで死ぬか
思った？もう死ぬかと思った。うんうんうん。それでどうしたの？結果は？でも病院行ったの？救急病院？
はい、
ああ。普通はインターヴィーナンス点滴するんだけどね。しないの？あ、そうなの。でもなんか、だいたい救急病院とみんな点滴やるんだよな。あ、まあもちろん症状によるけどね。僕は点滴されましたね。お酒じゃないよ。他に。はい、どうぞ。はい。道に迷って、はい。うん。うん。財布を出した。うん。うん。あ、小銭がなかったわけね。はいはいはい。コインがなかった。うん。はいはい。ああ、いくつぐらいだったのそれ。何歳ぐらいの時。まあ、それじゃもう結構大きいじゃない。子供の時じゃないよ、それは。子供の時っていうのはさ、3歳とか4歳とか5歳ぐらいだよ。ああ、はあ、はあ、はあ、なるほど。要するに、心細かったんだよね。はい、なるほど。はい。他には？はい、OK、エミリー。はい。はい。日本に戻った。はい。うんうんうんうん。
セブンイレブンに歩こうとしたら警察に止められて。
ああ。
なんか二人で合わせて日本語喋れないようにしようって言って。
はい。
英語だけ喋ろうとしたらパスポート出せ。
もうほうほう。
で、あ、やばいなと思って私だけ急に日本語で話し始めて。
うん。
で、まあ家に送ってもらったんですけど。
うん。
なんか門限が11時で、門限の後に出歩いてたから。
誰の門限なんだ。
う
そ、そんな門限ないよ。ある？未成年？門限というのはコーフィーですね。はい。あ、そう。きゃ、厳しいな。あ、そうで大丈夫だった？
その子も家に泊まってて、おばあちゃんが寝てたからおばあちゃんのこと起こさないといけなくて、起こしたらおばあちゃんがパスポート出して、
うん、
ちゃんとこの人は日本人だから大丈夫ですよって。あとは、
あ、怒られた。誰に怒られたの？おばあちゃんに。警察官には怒られないだろ？ああ、そっか、そっか。心配してくれたわけね。うん、なるほど。はい。他には？なんか、すごく怖い経験。もうこれでダメかなって思った経験ないかな。ある !OK! リカ、はい、どうぞ。はい。みんな新宿だな、ななこも新宿。新宿は気をつけないと危ないよ。はい。あ、ルミネ、はい、知ってます。ルミネって駅ビルだよな。はいはいはい、はい。はいはい。あ、あの連中と会ってんの、まだ。法政の。あ、本当、はいはいはいはい。はい。はい。あ、国分寺、はい。
うん。
ほう。はいはいはいはい。ほう。それ電車の中で？
電車の中で。
おー。
う
ん。あ、降りたの？そっか。怖いよね、それは。確かに。うん。なるほどね。他には？ないの？僕はもうたくさんあるから、どれを話していいかわかんないんですけど、今日はトロントので起きた話をします。もう、20年ぐらい前なんですけど、朝ごはんを食べずに、家を飛び出しました。で、その日は車が多分修理工場に入ってたのかな。何しろバスで大学に来ることにしてたんですね。それで、あ、バスが来たと思って走って行ってバスに乗りました。で、バスに乗って駅まで行って、それで地下鉄に乗ったんですね。それで、乗って、3分ぐらい経って、呼吸が、ヘンリーさんと同じように、呼吸できなくなっちゃったんですよ。皆さん経験ないかな？呼吸ができないって、本当に嫌ですね。で、これもう危ないな、と。で、ハートアタック、心臓麻痺かなと思ったんですよ。で、ラッキーだったのは、その電車の車両に車掌さん、コンダクターがいるブースがあって、そこのドアをノックしてですね。そしたら、車掌さんがいて、あ、どうしたんですか？いや、ちょっと呼吸困難で息ができないって。あ、じゃあ、私一緒に、じゃあ、降りましょう。で、ヤング駅で降りて、で、車掌さんも一緒に降りてくれたんですね。で、ベンチに座って、ちょっと静かにしてたら、呼吸ができるようになった。で、大丈夫。それで、車掌さんに、あ、もう大丈夫ですって言ったら、本当に大丈夫ですか？もう大丈夫です。それで、次の電車に乗って、今度は乗り換える駅なんだ、千丁寺かな。千丁寺で、地下鉄に乗り換え、別の地下鉄に乗り換えますね。それで、あ、地下鉄が来ると思って、階段を走って上がった。バカね。階段を走って上がって、乗ったんですね。地下鉄に。そしたらもうすぐダメ、また。それで、次のあれは何、サマサイなんとかある。サマヨ。 で、降りて、だからもう呼吸できないんですよ。それでもう息で、プラットフォームで、もう、こう、うずくまって、あ、これもう死ぬかなと思う。で、通りがかりの人に、すいません、救急車を呼んでください。頼んで、で、救急車で、トロントの、あれは、ウェストジェノかな？に連れて行かれます。で、8時間、病院にいたんですね。原因がわからない。それで、多分あなたは元から、昔から、子供の時から、この心臓のね、症状があったんじゃないですかとか言うわけ。でももう、病院についてしばらく休んでたらもう全然問題ないから、家内に、うん、多分心臓麻痺だったと思うけど、大丈夫だよ。たら家内が、とか言ってすぐ飛んできたんですけど、結局、理由がわからなかった。で、後で、うちの主治医、うちのファミリードクターに見てもらったら、電話をしたんですね。そしたら、それは MVP、mitral valve prolapse じゃないかなと言ったんですよ。で、日本語で言うと、僧帽弁突出症という病気です。僧帽弁が mitral valve、okay? 突出は、出てしまう。ぴったり閉まらない。突出症ですね。で、そして、じゃあ、専門医に行ってください。友達の専門医が、聖マイケル病院にいたので、トレバーという、人。で、行って調べたら、うん、これはもう、MVP だよ。それで、それから困ったのはですね、飛行機とか、バスとか電車で、すごく混んでいるとね、空気が悪いだろ？それからもう逃げるところがない。そうすると、アンザイエティアタック。今度は心配症でですね、もう、座っていられない。で、飛行機で、本当に困りました。ウィニペグに行った時に、飛行機が出るんですよ、もうね。で、私はもう座っていられないから、すいません、降ろして、もう飛行機出ちゃうよとか。いや、だけど、こういられないから。それで外に出て、ちょっとね、で、飛行機止めてもらって、で、中に入って落ち着いたんですけど、そういうことがよくありました。で、飛行機でもうこれ死ぬかなと思う。で、それは、まあ、関係のある症状かどうかわかんないんですけど、本当に怖かったですね。まあ、これでもうおしまいかな、という、本当に嫌な感じで。で、ハートアタックの時って、手から痺れてくるんですよ、こう。どんどん、こう、感覚がなくなります。で、こっから来る。で、僕はその症状があったから、これはもう心臓麻痺だなと思った。まあ、それはそんなに怖い話じゃないんですよ。もっと怖い話がたくさんありますので、この1年間で話をします。はい。あ、僕も大好き。買ってくるんだな。口いっぱいにして、それで詰まっちゃったの？
をしながら、
アンパン吐き出したね。
まあね。
うんうん。あ、知らないの、お母さんは。うん、うん。で、それでアンパンで窒息したら大変だったな、それ。新聞記事に出るよ、それは。はい。あ、大体そんなとこですか？はい。お手洗い来たい人、どうぞ行ってください。はい、I'll continue。はい。それでですね、今日なんか暑いね。すごく蒸し暑くないと思うんですけど。はい。あ、そっか、それで、ちょっと、ここもやりたいのがあったんですね。これ、この前ちょこっと初めてです。ちょこっとだけやりましょう。新しいことを何かやるといいので。準備してなかったら、今考えてくださいね。はい。で、この間、フィンランドの学校ってどうやってんだろうっていう話で、この記事を、日本語で、考え始めたんですね。で、この間、まだ覚えてるかな？ Standardized Testing。日本語で。Standardized Test。標準テスト。はい、学力テストでもいいですね。標準テストですね。はい。で、標準テストもほとんどしないし、でも、教育の目的がですね、違うんだよっていうことなんですね。北米では、まあ、識字、リテラシー。それから、算術ですね。数学、まあ、算術、ニューマラシー。が目的なのに、フィンランドでは市民のスキルを目的にしてる。全然目的が違うんですよね。で、皆さんにこの前言ったように、カナダの教育はどうだろうと。で、この前教育の後輩の話をしました。だからこれはそれに関係してるんです。で、皆さんがカナダの教育を受けてですね、小学校から受けた人もいるし、高校から受けた人もいるし、大学だけの人もいると思うんですけど、実際にカナダの教育に皆さん満足してるかな？どうですか？小学校、中学校、高校までカナダ、全部じゃなくていいんですけど、教育を受けて、カナダの教育、問題点、良かった点、意見を述べてください。誰さん？なんかない？カナダでは学校、どのレベルまで行った？ん？うん、そうじゃなくて、カナダで中学校とか行きましたか？高校。うん。まあ、ジュニアハイスクール。行かなかった。高校は？だから、カナダで高校に行ったかどうか聞いてるんです。いや、じゃあ、だけど、そうじゃなくて。行ったかどうか聞いてるだけで、だから、中学校か小学校か、どのレベルで学校、カナダで学校に行きましたかという質問です。いや、だからジュニアハイスクールですよ。まあ、それでもいいけど、だから、でもジュニアハイがあると困りますよね。でもミドルスクール、ジュニアハイじゃない。ある場所あるよね。あ、そういうカテゴリーではないってことね。はいはいはい。まあいいです。どんなレベルでもいいんだけど。だから、どのレベルでカナダで学校に行きましたかって聞いてるの。 全部。はいはい。じゃあ、カナダの教育についてどう思いますかという質問なんです。難しいね、これ。なんか一つでもいいから意見言って。はい。質、クオリティは質ですね。質は？うん。良くない。はい、質が良くないと言ってます。はい、それから。自由が多い。うん。
宿題はあんまりあるので、
あまりない。
あまりない
ので、うん。
自分のことを、やりたいことをできます。
やりたいことができる。はいはいはい。OK。科目だけじゃないよね。うんうん。うん、はい、どうぞ、はい。はい。あ、授業の選択肢がなかった。もう選べる授業が少なかったという。あ、それは残念だということですね。はい、他には意見。はい。OK。はい、小松さん。なくなったんだよね。はい。あ、違い？うん。あ、差がありすぎたということですね。はあ、ギャップがありすぎた。はい。多分、確かに13年生が亡くなったときはそういう、みんなそういう問題がありましたね。僕も教育委員会の仕事をしていましたから、よく知ってんですが、あれは間違いだったなと思います。そうです。そうです。そうです。
ケ
ベックの生徒
は、
うん、ケ
ベックでは11年生で、
ここは、その12と13
がコレッジに
行って、そうなんですよね。大学に。3年。
私はやっぱ、その方がいい。
なるほど。はい、
やっぱ、高校と大学のギャップはすごい違うし、
うん、
学校によって、私はやっぱ、洋服大学というか、
はい、グレンドンカレッジね。
グレンドンカレッジに行ったら、小さい、まあ、コースさんの
小さいコミュニティでいいよ。
小さいコミュニティだから、やっぱなんか高校からあまり大学に入ったとは思わなかった。
という感じがしなかった。うんうん。
私は関係なんかわかんない、なんか番号になった。でもこのクラスとかみんな名前が知ってるからいいけど、絶対歴史
は分かんない。いや、そうですよ。だって僕も1年生320人いるんだから。全然、あんまり、あれがないですね。チュートリアルだけで。ん？今大きいですよ。だから今、アコレリースの、何？劇場でやってんだ。ティアターでやってる。もうすごく多いんです、今。めちゃくちゃ多いんです。え？うん、汚くないよ。すごくいい、いいとこ。あ、そうだった？じゃあ僕はいないもんな。あ、ここのレクチャーホールか。はい。他には、はい、意見。どうぞ、はい、どうぞ、エミリー。
中1の時に
来て、あ、中学校1年、うん、
もう
1時間半ぐらいなんか朝の自由時間とか、うん、お昼なんかそのなんで14歳の人がこんな自由時間必要なのかも。あとノートの切り方もみんなわかんない。日本はもう手痛くなるくらい、ノートいっぱい一生懸命取ってたのに、カナダに来たらもう何でもコピーされたのなんか提出されて、ノートの取り方もできないし、
なるほど。
宿題とか忘れたら先生とかに怒られるのに、こっちはなんか家にメール送って子供のことちゃんと面倒見て、
親にね、親の責任にするんだ。
生活面では、私は部活とかにあんまり時間入れすぎだし、プレッシャーもすごく辛いし、
なるほど。はい、ありがとうございます。いろいろ出てきたね。他になんかあのエジプトから来てる人もいるし、いろんなとこから来てる人がいるんですけど、あの自分のあの学生時代、まあ考えてみてどうだったかなとかいうのありますか？教育の面で。はい、どうぞ。はい。
うん。
はい。はい、
日本で習うのはもっと簡単でもっと楽しい
です。ほうほうほう。
でなんかあの普段ってあれでしょ。それでなんかサザンが来
た。うん。覚えたよね。
本当に覚えて。はいはい。私のことはアメリカの小学校に行ったんですけど、それで科学が本当に難しくて。
できないんだよね。
私も本当に簡単だったんですけど、こういうのを、なんか歌にして。英語のクラスとかも歌とか歌って、
はい、
ダンス
したりとか、はい、そう、日本で、
はい、
はあ、はあ、あの皆さん、あの数学今の話でククと言います。あのサザンがク、三子が数十二って言うと覚えるんで、三五十五、三六十八、三七二十一って全部覚える。みんなそれやってないね、カナダではあんまり。だから簡単な計算できないんだよ。我々全部もう、あの、九九八十一まで覚えてますから、パッと出ちゃう。中国はもちろんあるね。あの、だから中国、韓国でやってるはずなんですけど、カナダはやらないんです。だから僕は学校の先生にね、どうして九九やらないのって、いつも言ってるんですけど、やらないんですね。それは確かに、一つ問題だと思う。他に？カナダ、はい、イカビさん。はい。はい。優しすぎる。教育の内容がね。はい、うん。うん。
教授は、あんまり子供たちに激しくないから、
厳しくない。
あんまり、どうも習ってない気がする。
自分はどう？簡単すぎた。じゃあそれどうして、あの今みたいにいろいろこう、ギャビさんいつも一生懸命勉強してるから、やっぱり自分で勉強した。ああ、やっぱりそうだな。うん、他にどうですか？自分の受けた教育。ヘンリー、はい。
自分のじゃないんですけど、
はい、
私、昔、オランダで、はい、大学みたいなところに行きましたが、オランダの高校について、で友達から言ってきました、そこでは3つ種類があるそうです。
3種類、はい、
大学に行きたいと。
あ、大学コースね、はいはい。
コレッジ
ね、あ、はいはいはい、
そして、まあ、
どこにも行きたくない人、はい、なるほど、
うん、それがいいと思う。
あ、そういうの分けるということね、
はい、
うん、
難しさも。
おーほーほーほー、うんうん、はい、
私の学校では、もう大学行きたいとはもっと難しい数学のコースもあったし、英語もあったし。
ああ、でもこれは別に学校で、
あ、別に、
はい、そして長さも近い。
ほうほう、勉強する長さも違うと。
はい。
はい、期間が違うという。ほうほう。それは結構システムになってるんだな、すごいね。ああ、なるほどね。もちろん、あの、カナダでも日本でもありますよね。僕はあの大学進学のコースだったから、科目12科目 勉強しなきゃならない。できないんですね、本当に。厳しかった、すごく。他には意見ある人。はい、どうぞ、サルマ。はい。ない。
まあ、二つの道に、まあ、二つの道しかない。
うん。進学と、そうじゃない。
いや、そうじゃない。科目。
あ、科目ね。はいはいはい。
いや、三つ。文系。
あ、文系、はい。
理系。
理系、はい。
理系が二つ。
あ、理系が二つ。
はい、
はい、はい。
はい、
科学の、ああ、はい、サイエンスの方ね、はい、うん、
はい、その3つの1つをやらなければなりません。
なるほど。
はい、そして選んだら、その一定の科目をやらなければ
なりません。うん、うん、終わりにせん。ああ、そっか。うん、他には、はい、どうぞ。
なんで、
ん、あ、質、クオリティ、質、うん、あ、なぜ教育の質が低いかですか、はい、はい、というと、はい、はい、ああ、意味ない、うん、うん、はい、何っぽい？あ、トリビアね。そっか。あの、トリビアゲームのトリビアね。トリビアっぽい。はい、なるほど。はい。はあ、はあ、はあ。うん。それやってんの？あ、そう。え、まあ、社会、そうですね。あの、
意味ない。
意味ない。うん。社会というコースですね。はい、社会ですね。はい、日本で。うん。うん。地理、それは地理だな。あの、ジオグラフィーの方かな。うん。そんな。なるほど。うん。あの、いろいろ意見が出てきて、これ、あの、実はですね、皆さんにいつも、あの、考えてもらいたいんですよ。で、私は私の意見があります。私は、あの、いろいろ、あの、日本、アメリカ、オーストラリア、カナダ、それから韓国、キューバ、ベトナム、いろいろこう見てきたので、いろいろ比較ができるんですね。で、あの、トロントに引っ越してきて、びっくりしました。ミシガンで子供たちが勉強していることは、ここに来てから、また同じことを教えてるんですね、高学年で。だから、子供たちお父さんもここ優しすぎるよ。授業が。で、レベルが低いっていうのはよくわかりました。で、困るのは、例えば、小学校で一つだけ言いますね。日本は、小学校の時に、例えば今、あの、ダレンさんが言ったように、社会っていうコースがある。ね。それから、世界史、World History。それから、日本史。あるんです。地理もあります。で、小学校のレベルの地理、それから、歴史、教えてくれるんです。ね。で、中学校に行くと、中学校のレベルの地理、歴史、全部あります。高校に行くと、高校のレベルの 世界史、地理、社会科学があるわけです。そうすると、いわゆる、基礎ができるよね。ベースがあって。その上にもっと勉強する。その上にもっと勉強するから、ずーっとつながっているわけです。カナダ、それほとんどない。だから今、みんながやっぱり困ってるのは、自分で勉強しないと、一般知識は入ってないんですよね。で、大学に入ってから、みんな本読んだり勉強してて、で、日本語もそのためにちょっとやってるところがあります。で、いろんなものを読んだり書いたりして、日本語を通じて勉強してもらいたいっていう、考えもあるんです。だからいろんなことを書いてます。で、やはり積み上がっていない、アキュミレートしてないっていうのが一番問題だと思う。僕の考えでは。日本の学校は、高校までは、積み上げがあるんですよ。だから小学校のレベルの歴史と、中学校のレベルの歴史、高校のレベルが違うんです。かなりアドバンスなことをやります。で、私の高校、今の高校とはちょっと違うかもしれませんけど、私の高校の世界史の先生、素晴らしい先生。何をしたと思います？ 3 年生のクラスで、エッセイ、30ページのエッセイを、リサーチペーパーを書かされた。世界史の中のトピック、自分の興味のあるトピックを一つ選んで、リサーチをして、もちろん図書館に行っていろいろリサーチしました。それで30ページです。だから書く力もつくし、で、僕は息子たちがアメリカとオーストラリア、アメリカ、カナダで教育を受けてます。オーストラリアの教育は割と良かった。アメリカももちろん場所によって違いますが、ミシガンは非常に高かった。トロント。でもアルバータの方がいいかもしれない。レベルが高い。はい。
はい。うん。
うん。ありますね。確かにコンピューター使うのと使わないのでは、だいぶ違うと思います。で、僕の友達の教授、ヴィクトリア大学の教授が調査をして、どういうことをやったかというと、要するに、タイピングとね、タイプを、この前話したかもしれない。タイプを打つのと手で書くのでは、まず、覚えている量が全然違うよ。手で書くと、30% ぐらい高い。タイプはダメ。だから、やっぱり、ここでやって頭につながるんですね。で、それも今、ジェフさん言ったように確かに関係があると思うね。うん。どうでしょうか。で、実はここでですね、このランキネンさんという人がですね、ランキネン said, teaching is a prestigious profession in Finland. まず、フィンランドでは、教育、教えること、教える仕事、教師の職業は、非常に尊敬されてるんですよ。カナダどう？されてないな、あんまり。まずね。で、見てください、ここね。で、まあ、給料は、はい、アベレージは何？日本語で言うと。まあ、平均的。平均的です。で、with just 13% of applicants, okay.Snagging a teacher training spot って言ってるんですね。ということは、どういうこと？先生になるために何？ 13% しかなれない。ということは、コンペティションレイトは何？日本語で。競争率が高いんですよね、すごく。Highly competitive。競争するしてじゃないと入れない。で、カナダ、なんか、皆さん、この前私の一番いい先生、書いてもらったよね。で、やっと関係がわかるでしょ？これのコンテクストでやってるわけ。で、一番いい先生っていうことを書いてくれたけど、あんまりたくさんいなかったでしょ？いないという人もいた。私、一番いい先生いなかった。でも、いても、 まあ、いい先生がいるってどういう先生だろうっていうと、大体みんな自分のことを、まあ、よく見てくれて、すごく親切に指導してくれたり、あるいはアドバイスをくれた。そういうケースなんですけど。でも、本当に素晴らしい先生っていたかな？あんまりいないような気がするんですね。残念ながら。日本でも今少ない。僕の時はいい先生が随分いました。だから、私はラッキーだったと思います。幸運だったと思います。あのね、僕がいい、一番いい先生と思ったのは、学生を子供のように扱わない。ちゃんと学生はもっとできるなと思って、一生懸命難しいことも教えてくれた先生ですね。だから僕は一生懸命勉強したんですよ。で、自分で考えて、自分で調べて、答えを必ず出すようにした。でもみんなはコーズノートを使ってた。アンチョコ。わかる？コースノートって知らない？お、知ってるよね？コースノート。これカナダで使わないのか、これ。ちょっとごめん。説明が全部書いてある、答えが出てるもの。はいはいはいはい。だから全部説明が書いてあって、答えがもう出てるもの。あれ、なんていうの？日本、英語で。うん？僕はコースノートなんですね。アメリカですね。ごめんなさい。アメリカの表現。コースと、それが一番有名なんです。コースノーツがね。で、日本語で言うと、アンチョコです。アンチョコ。はいはい。
それって、先生からもらうんですか？
いやいやいや、買うの。だから、本屋に行けば売ってんだもん、全部。ここでもあるでしょ、きっと。僕は、ここで言ってるのかわかんない。カナダでなんて言うんだ、あれ、それ。なんか、カナダの、あ、ないんだ。僕はいつもね、コースノーツだと分かるもん。僕の年代の人はコースノーツと分かります。コールズね。C-O-L-E-S です。コースノーツ。なんですけど。まあ、それを使っている人がいっぱいいて、困る。で、僕は使わなかった。だから、すごく良かったと思います。で、まあ、ここで、そうですね。で、この前言ってたんですけど、All teachers earn master's degrees as they progress in their careers and they are well supported, he said. で、はい、master's degree なんだっけ？日本語で。誰か知らない？学士は、undergrad。次、その次。ん？中国語では知ってんじゃない？修士、あ、ごめんなさい、言っちゃった。修士。はい。修は収めるですね。人弁に、ここ書けば、あ、書けないな。あれがない。人弁に、棒打ってこうですね。修、収める。修学旅行の修です。修士です。で、学校の先生はみんな修士を取るように、言われるんですね。で、経済的にも非常に、支援をしてくれると、このランキニンさんは言っています。で、class sizes are small, usually less than 20 students, in schools with generally no more than 300 kids. ですから、まず、クラスのサイズは何？日本語で。サイズでもいいんだけど、クラスの大きさ、それから人数でもいい、それからサイズ、で、規模ですね。規模という表現がある。クラスの規模、まあ、クラスの、大きさでもいいです。は、クラスのサイズがいいね。小さくて、大抵、less than 20 students, fewer than 20 students。日本語で？はい。20人以下です。はい、皆さんの学校はどうだった？ 30 人？ 30 人。だいたい30人ぐらいかな。と、30人と20人以下では随分違うんじゃない？やっぱり。そう思わない？ このクラス今26人いるんですね。で、いつも15人ぐらいなんですよ。だから、やっぱり多いとみんなにこう言わなきゃなんか結構難しいです、私も。でも、私の子供の時は、一クラス60人です。はい。で、その時に先生は、やっぱりいい先生じゃないと教えられないんですよ。だから、本当にいい先生がいました。60人の面倒を見なきゃならない。今の先生はすごく楽ですよね。30人。半分。ね。それでもみんな多すぎるって言ってるんですけどね。だから、でも、フィンランドは20人以下。それで、はい、大抵、学校のサイズは、no more than 300 kids ですから、no more than 300っていうのは、300人を超えない。300人、まあ、以下ですよね。はい。で、小さいよ、学校。ということは、先生と学生の関係はすごく親しいんじゃないかな。で、今さ、今大学、さっき話したけど、ももこ、七子だったっけ？大きな授業に行ったら、先生と学生の関係はほとんどないもんね。それから、学生の名前も知らない。隣に、全部番号だろ？こういう教育でいいかなという問題なんですね。はい。それで、ちょっとここだけやっちゃいます。It helps teachers give individualized attention, he said in an interview after his speech. And they also focus on giving students experiential learning to keep them interested in school. はい。ここをちょっと見てもらいたいんですが、まず、helps teachers 僕は to give と言っちゃうんですけど、give individualized attention。これはどうでしょうか？日本語で言ったらどういう？先生が？誰でも？ individualized。OK？ attention。はい。うん。に、うん、そうですね。うん。うん、だけど、いや、いいよ、別に。に、うん、うん、時間を、うん、時間がかけられる。はい、それでもいい。それから、いろんな言い方があります。どうぞ。helps teachers give individualized attention. 一人一人にもいいし、個別にでもいいし、個人個人にでもいいし、いいですね。あるいは個々にでもいいです。で、いですか、ここに、アテンションはどうする？日本語で。まず、時間がかけられる。OK？ それもいけますね。ん？気を配る。はい。気を配ることができる。それでもいいよ。それから？あるいは、個人的にもっと個人的な指導ができるというふうに言ってもいいじゃないですか。individualized attention だったら個人的な指導、help ですね、assistance、あるいは guidance で、と何、ランキネンさんは言っていますと。で、まあ、彼のスピーチの後のインタビューでそう言っていました。で、they also focus on giving students experiential learning. はい、experiential learning は日本語で何？これ今、ヨーク大学だけじゃなくて、カナダの大学のバズワードですよ。流行り言葉。experiential learning。見学？いいえ、見学はまあまあ、見に行って、まあ、それ関係あるけどね。はいはいはい。経験何？経験学習です。学習わかるね、learning。はい。経験学習が今、カナダの大学、どこに行っても、みんな、experiential learning、 エクスペリエンシャル、ティーチングって言ってるんです、ね。どういうことかというと、経験を通じて学ぶと。ただ、授業に出て、レクチャーに出て、なんか知識を学ぶだけでは足りないよという。で、これ当然なんですよね。っていうのはもう皆さん、インターネットで調べたら、ほとんどの情報は手に入るでしょ。じゃあどうして大学来なきゃいけないの？来る必要ないじゃん。で、私たちは、今ね、私たちは自分たちの仕事を別の角度から見てる。知識を実際に活用する、アプライする、応用する、その仕方、それがどうやってやったらいいか、どうしてそれが大切なのか、ということを指導しようとしてるわけ。だから、その一つの、手段として経験学習を取り入れてるわけ。で、言葉のコースは、例えば皆さん、討論会をやったり、面接をやったり、それからこの間会話でいつもやってますよね。あれ、経験学習です。experiential learning。実際にやってみて、どのぐらいできるかなと。で、その発展が、例えばサマーインターンシップだとか、夏のインターンシップとか、コーオープのプログラムなわけです。で、日本語ではもう全部やってるんです、ね。で、ヨーク大学、僕宣伝してますけど、this is my peer, okay? ヨーク大学では、日本語科が一番もう先に行ってるという評判なんです。っていうのは、この間コープログラムを作ったので、今ちょっとうまくいってないんですけど、まあ、インターンシップもあります。で、今度連れてくる、この間3年生の学生は、日本で夏休みにインターンシップやってきました。その話を皆さんにしてもらいます。OK? はい。じゃあ今日はそれで終わります。じゃあこの次、少しずつ続けていきますから、読んでおいてくださいね。はい。じゃあ終わります。じゃあいい週末を。ありがとう。A breakout. Okay.